皆さんおはようございます。11月の私たちはオープンチャーチという名前に変えまして、なぜ神様の場に心を開き、お互いに心を開き、神様の祝福を分かち合うという、まあ、そういうですね、集会をやります。今日は今読んでいただきましたコリント人への第2の手紙15章の55節から58節、ここ読んでいただきましたが、今日のテーマは死と向き合う生き方、キリスト教の終活とはサブタイトルをつけてあります。死と向き合う生き方ということについて、少しばかりお話をしたいと思います。なかなか行き届かないところがあると思いますが、どうぞ聖書の死についての捉え方ということにて少しお話をさせていただきたいと思います。で、皆さんはこの最近用いられている言葉でありますが、終活という終活というこの言葉を耳にしていらっしゃるんじゃないかと思いますね。私たちの日本の国はそれこそ超高齢者時代を迎えておりますね。人生80年から今度は今90年に向かっている、寿命がね90年に向かっているという、そういう時代だと言われておりますね。この終活というのはですね、婚活とか就職活動の終活というようなことが言われてますけども、さらに今私たちが取り上げているのはこの終わりの活動です。就職活動じゃなくてですね、人生の終わりに向かってのこの準備という意味において、終わりの活動、終活でありますね。で、実はこの終活ブーム、終活ということが言われる、すでに以前、ずっと以前からですね、もう亡くなられましたけど、三浦綾子というこの作家がですね、まあ、当時は60年、定年時代でありましたけどもね、60歳を過ぎたらですね、人生最後の大仕事が待ってますということをね、よく言われました。エッセイにも書いてあります。人生最後、定年後の人生というのはもう一つの大きな大きな仕事が待っている、それを一人一人が成し遂げる、まさにその時なんだと。どのような死を私が迎えるかということにおいて、私たち一人一人が人生の最後のお仕事がそこに待っているし、これに取り組まなきゃいけないんだと、すでに言っていましたね、この方は。就活では人生の終わりに向かうにあたって具体的なさまざまなことがこう言われ取り上げられるわけでありますが、エンディングノートというですね、ちょっとカタカナの名前でありますけど、エンディングノートということが、ものが本屋さんに並ぶんですよ、今ね。私も興味があって、何種類かですね、このエンディングノートを買いました。まあ、そこにはですね、自分の一生を振り返るというね、項目がありますし、一生の中で一番思い出になることは何なのか。その時代時代におけるこの思い出をもう一度振り返る、自分の人生を振り返るというようなことが、そういうページがありますね。あるいはこの身辺整理をするというですね、これは残していく人たちのためにぜひとも必要なしておかなきゃいけないことなんでありますけども、遺言なん、財産の整理ということもですね、そんなことに含まれるわけでありますね。そして具体的に私の葬儀の準備、どういう葬儀をしたいかということね、これをね、準備するという、まあ、これ全部大切なことでありますね。本当に特にですね、自分はこう召されていくわけですけれども、後に残った人たちがね、本当に苦労しないで、きちんと葬りができるようにですね、その時が来ましたならば、準備をしておいてあげなきゃいけないと思いますね。エンディングノートはすごく大切だと私も思います。しかしですね、この エンディングノートに出てこないことになるんですよね。あれはこれはですね、取り上げにくいことであるかもしれませんけども、それはですね、自分の死に向き合う、どう向き合うかということについてはどのエンディングノートにも書かれてはいないんですね。これなかなか難しい。だけども私たちが死の準備をしていくというときに、あらの就活において最も重要なことは、それはまさにこのこと。自分の死にどのように向き合っていくか、その準備をしていくかということではないかと思いますね。しかしね、一般的にこう見回しますときにね、実は多くの人たちがね、むしろそれをね、避けて、自分の死というものをきちんとこの持ち出すということについてはですね、それを後送りにこうしてしまって、まあ、その時が来たなというような感じでですね、そんな感じがしますね。避けているような感じがしますね。医学の分野がこの研究され、この発達がしまして、昔の医学とは全く違う、もう比較にならないような医学の恩恵に私たちは扱っているわけでありますけれども、でも一つの言い方をするならば、人間はなるべく死から遠ざかるように、長く生きられるように、そういうこの働きをしているというようなことであるかもしれませんね。事故が起こらないように気をつけてまいります。もちろんこれは命を大切にするということかもしれませんけど、とにかくケアをするわけですね。一番私たち日本人に問題なのは、死をですね、汚れと捉えるんですね。死は汚れ、忌むべきものであると捉えますから、これをできるだけ周辺から遠ざけていくということになるんですね。未だに病院、化学の水を詰めた高度な医療を提供する病院においてもですね、4号室や9号室がありますか、どうですか。今ない、メモもないのかな。やっぱその部屋は入りたくないなんてことでありましてですね、みんなが避けますのでね、そういうことになってるんじゃないかと思いますね。亡くなる前はほとんどが私たちは病院に移されますから、死を看取るという機会もないわけじゃないんですけども、少ない。人がどのように亡くなっていくのかという事実がどんどん現実に失ってきているという、そういう時代であるんですね。皆さん、死を遠ざけることにおいて、私たちの心が傷つくことは避けたいと思うんですよね。いろんな方法で避けられますけども、だけども突然身近に死が迫ってきた時に、ましてや己の死を現実に目の前にしたときに、私たちは本当に慌ててしまうんじゃないかということになりますね。死という問題は、生老病死、死苦と言われますけども、このうち人間が最後に経験するところの苦しみであります。そして私たちが抱くこの死に対する不安の最たるものが、死そのものに対する恐怖ではないかと思うんですね。死は聖書の言葉によるならば、最後の敵としてですね、すべての人に訪れてまいります。人は死を忘れた時には非常に高慢になってしまいます。しかしまた死を恐れすぎると、萎縮して活力を失ってしまいます。どうしたらいいんでしょうか。どうこの問題に対処したらいいんでしょうか。そこですよね。で、私たちのこの死に対する処し方の一つのパターンというのがあるわけですね。まあ、いく通りかあるわけであります。一つはね、今も増えましたように、私たちは日本人は死を避ける、考えないようにするという、まあ、こういう処し方がありますよね。まあ、実は、それも本当だなと思うんですが、なんせ自分の死に直面してしっかりとこれに向き合って生き抜くということは、これは容易ではない。 良いではない。多くの人が